ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。何千人ものインドネシア市民は、カタールのドーハにあるタレク・ビン・ジアッド学校で、イードの祈りを捧げました。カタールのインドネシア大使、レトワン・ハサンは、ドーハのインドネシア大使館の教育、社会、文化機能のコーディネーターであるアリ・モタドによって伝えられたメッセージの中で、カタールのすべてのインドネシア市民が団結と寛容を維持することの重要性を想起しました。レトワン・ハサン大使はイードの祈りに出席できませんでした。それはカタール首長のタミン・ビン・ハマッド・アルタニ首相の招待に応えられなければならなかったからです。それでは次のニュースです。民兵組織のRapid Support Force RSF は人道的理由と1444年にイッド・アル・フィトリと一致したという理由で、スーダンでの72時間の停戦に合意しました。停戦は、祝福されたイッド・アル・フィトリと一致し、住民を避難させ、家族に挨拶する機会を提供するための人道的回廊を開きました。モハメッド・ハムダン・ダガル将軍、首相ハメッティが率いる民兵組織もこの民間中に完全な停戦を実施することを約束しました。以前は国連事務総長だったアントニオ・グテレスもイッド・アル・フィトリの期間中スーダンでの3日間の停戦を呼びかけました。それでは次のニュースです。米国のジョー・バイデン大統領は2024年の米国大統領選挙でジョー・バイデンの立候補発表は4月25日火曜日にビデオで行われます。ただし現在80歳であるバイデンの選挙のタイミングはいつでも変更される可能性があります。先週ジョー・バイデンは最新名の集計を完了したと宣言し、すぐにその意向を発表しました。ジョー・バイデンはアメリカ史上最年長の大統領です。次の大統領選挙で再選された場合、彼は2期目の任期の終わりで86歳になります。それでは次のニュースです。Labuan Bajo Flores Tokyo Kusiko Kikan BPOLBF は、Labuan Bajo 西マンガライ東の下田原にある22のヘッタールとリゾートは、2023年5月9日から11日の第42回 ASEAN サミットの代表祭と国内委員会の宿泊施設として準備されたと述べました。BPOLBF のメインダイレクターである大病団と国内委員会は、ラブアンバジョの4つ星と5つ星のホテルに配置されました。サナ・ファティマ氏は、ASEAN サミットのような大規模なイベントを開催するべ、多くの観光客、つまり、スケジュールされた観光客が活動の代表者や崇拝者であるため、間違いなく多くの観光客を呼び込むだろうと述べました。BPOLBF データから、数千の部屋が5つの5つ星ホテルとリゾート、5つの4つ星ホテルとリゾート、5つの 三つ星ホテルとリゾート、そして六つの二つ星ホテルとリゾートに分けられます。ホテルの稼働率数が現在増加しているから、 BPOLBF はラブアンバージョとその周辺の観光産業やその他の創造的な経済に経済影響を与えることができると確信しています。それでは最後のニュースです。インドネシア共和国下院議長のプアン・マハラニ氏は1444のイドルフィトリを全てのイスラム教徒に祝意を表し、家族や同国の子供たちとの友情を深めるためにこの休日を機運として利用するよう一般市民に呼びかけました。プアン・マハラニはインドネシアの人々がおもてなしと総合協力の精神で団結し続けることを呼びかけています。彼女によると、イドルフィトリは友情を維持し国家の団結を強化するのに最適な時期です。さらに彼女はまた、喜びと喜びに満ちた休日を祝うように大衆を招待しました。家族で集まり、イドルフィトリの間にお互いに会いに行くことはインドネシアの人々の交友の文化です。これは宗教と文化が総合に接続できる二つのものであることを証明しています。したがってプアン・マハラニはこの文化を保存するよう求めました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西ジャワのデポから来ました。インドネシア大学の数学自然科学部地球物理学研究プログラムの4人の学生が2023年 ASEAN ゲオスパティアチャレンジで優勝賞を受賞しました。アルテミスチームのメンバーはAdnan Hasim Wibowo, Abimanyu Dharma Kamunugasan, Azari Ramadhani, to Stella Eulia Andoko de Kose Saritimas. Artemis Chimua, インドネシアのチーズをゲーミフィケーションするというアイデアを最新の技術として取り入れています。これはインドネシアの標準的なチーズに追いついて、特に Z 世代の国民の理解を深めるために、またデジタルツーリズムの加速としても役立ちます。この誇り高い成果はゲオコネクアシア2023イベントでオンラインで発表されました。 ASEAN Geospatial Challenge 2023 Geospatial Youth Edition は、東南アジア諸国が国連によって設定された持続可能な開発目標を達成するのを支援するために、地理空間情報と技術の使用を促進するコンテストです。次のお便りは西ジャワのガドから来ました。西ジャワ州ボゴルのシンパンガドサービスポストは、アンクルンを演奏する文化的なテラスという形で新しいサービスを提供しています。ボゴル警察交通課長のアカペ・ディキプラナタ氏は、このサービスはアートガラリーとのコラボレーションの結果であると述べました。彼らはアンクルンを演奏して2023年のイードに帰る人々を楽しませます。アンクルンのパフォーマンスのスケジュールは状況に応じて実行されています。車両が分着に向かって忙しくて、警察が一車線を実装するとき、一車線が作動するのを待っている人を実装できなくなり、アンクルンのパフォーマンスを見たり、女性警察と伝統的な楽器を演奏したりできます。最初のお便りは東ジャワのクディリから来ました。東ジャワのクディリ政府は2023年のイドルアルフィトリ休暇中に、県内の規制ルートに沿った警備場や観光名所に医療関係者を配備しています。目標は旅行者の健康問題を支援することです。クディリ保健局の責任者であるアハマッド・コティピ氏は、各サービスポストに割り当てられた職員は看護師であると述べました。また車や様々なヘルスケア機器も備えています。また観光名所の場所には係員も待機しています。少なくとも2023年のイッキュー課長に医療スタッフサービスを提供する2つの観光地があります。それはガンチャルのクルツ山の自然観光とモジョのブスキの泥滝です。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は4月22日の出来事をお伝えします。 suni juni nichi Earth Day no issue nen desu. Maitoshi 4月22日に世界中で開催される環境保護への支援を示すイベントです。Earth Day は人間が住んでいる地球、つまり地球への意識と感謝を高めるように設計されています。Earth Day は1970年に環境教育者でもあるアメリカ合衆国上院議員ネルソン・ゲイロットによって宣言されました。この日、北半球では春、南半球では秋と一致します。一方、国連総会は2009年に採択された決議により、4月22日を国際母なる地球の日と指定しました。次は1994年4月22日、リチャード・ミルホース・ニクソンが亡くなりました。リチャード・ミルホース・ニクソンはアメリカ合衆国の第36代副大統領及び第37代アメリカ合衆国大統領でした。彼は大統領としての立場を辞任する最初の米国大統領です。ニクソンはウォーターゲート事件に関連した政府メンバーの違法行為を隠蔽しようとした彼の努力に対する弾劾を避けるために1974年に辞任しました。1913年1月9日にカリフォルニア州ヨーバリンダで生まれたニクソンはニューヨークで脳卒中のため81歳で亡くなりました。最後は2015年4月22日のアジア・アフリカ・サミットの開会式でした。アジア・アフリカ・サミットは2015年4月19日から24日にジャカルタとバンドンで開催されました。開会式は2015年4月22日にジャカルタの GCC スナイアンでジョコイドド大統領によって行われました。ジョコイドド大統領はスピーチの中で世界の未来はアジアとアフリカ総国の手の中にあるという信念を表明しました。2015年のアジア・アフリカサミットでは、2015年のバンドンメッセージ、新しいアジア・アフリカ占領的パートナーシップの強化に関連する宣言 NAASP 及びパレスチナ独立宣言の3つの文書が作成されました。アジア・アフリカサミットには、32の国家元首と政府元首が出席しました。2015年のアジア・アフリカサミットには、中国の習近平国家主席と日本の安倍晋三首相が出席しました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。Selamat datang hari lebaran, kita saling apa Nanominasang, Indonesia kudes. Genzai, sokuhin, oyobi inryo sangyo, oyobi sonohoka no sangyo muke no haikibutsu, oyobi sokuhin bumbetsu solution wa sekai tekini kyu sokuni hatten steru keiko o simeste imasu. Hanover Messe 2023 deno jisoku kano na gijutsu bumonge no kigyo ka no sanka ga digitaru, oyobi気候中立つ的な変化という形での、ブレイクセールを促進することが期待されています。デジタル化と環境の持続可能性の間の相乗効果は、インドネシアの産業の可能性が世界的に競争できるようになる上で重要な役割を果たしました。ハノフェルメッセ2023の共同出展者の一つである、 インドネシア食品、食料生産者協会（GAPMMEは、シンガポールとドイツのテクノロジー企業であるマーシュ・エンフォテクの関心を引き、リサイクル技術の開発で協力することに成功しました。相談会でマーシュ・エンフォテクは、リサイクルプロセスに関連する技術と知識を開発することにより、 サキュラエコノミー産業をサポートすることに同意しました。マーシュ・エンフォテクは、高度な廃棄物を変換技術を広く適用するための革新的で総合的な、ソリューションを提供しています。様々な廃棄物をグリーンで再生可能なエネルギーに変換することができます。マーシュ・エンフォテクの社長であるスフェン・アイスは、同社は、 廃棄物管理ソリューションを上流から下流に適用して、インドネシアの投資廃棄物、プラスチック、有機物から合成燃料やその他のグリーンエネルギー製品を製造することを計画していると述べました。アグス・グミワン・カルタ・サスミタ大臣は、 GAPMMEとの協力により、インドネシアはマーシュ・エンフォテクのリサイクル装置と グリーンエネルギーを使用する機会を持つアジアで最初の国になるだろうと述べました。アジアタイ平洋地域のマーシュ・エンフォテクマネージングディレクターであるバンバン・インドラワン氏は、現在、インドネシアで最初のゼロエミッション技術工場がペカンバルトロンボクに建設されていると主計加えました。マーシュ・エンフォテクは、再生可能エネルギーと廃棄物管理の専門家として、工業省の PD4.0に参加します。リサイクル業界の協力を組織することは、循環経済と賞味ゼロ炭素のニーズを満たすためのインドネシアの最初のステップとなる可能性があります。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Pada yang kuasa atas nikmat alam raya. mulia, Ramadan yang penuh makna dalam hidup kita. Sambutlah bulannya suci mulia, Ramadan yang penuh makna dalam hidup kita.
Minasan pesona Indonesia des. Konkai wa Aceh shiu no dentou teki na ie, Reje Baluntara o goshoukai shimasu. Aceh shiu no Aceh chubu no Takengan chiku ni aru Toweren Uken mura no hitobito wa rekishi teki na kouki na kachikan o hoji suru bunka isan o motte imasu. その名前はレジェ・バルンタラの伝統的な家です。レジェ・バルンタラという伝統的な家はバルンタラ王が何世代にわたって住んできた建物です。この建物は木でできた高床式の家の形をしています。ユニークなことに建物は多くの釘を使用していません。使用される木材は互いに連動してブロックするノックダウンのように作られています。この伝統的な家に入ると、ここには電気がないので雰囲気はとても暗いです。さらに既存のウィンドウが開かれることはありませんでした。注意を払うと建物のほぼすべての壁と木に様々な画用透かし彫りの彫刻があります。このタイプの彫刻は画用透かし細工または伝統的な生地にも見られます。典型的な彫刻はホワイエ、すなわち木の柱、垂直と奥の壁の上部または水平に見られます。この建物にはそれぞれの視覚的構造に哲学的な内容の彫刻があります。壁にはパタタリまたは複数のワリュー、エムンム、ペシールまたは広がる雲など様々な透かし彫りのモチーフがあります。レジェ・バルンタラの伝統的な家は、ウマエデ・ピトゥルワンまたは、ナナヘアの伝統的な家とも呼ばれます。建物内の部屋数は、壇上4室、キッチン、1室、ホワイエ、2室で、合計7室となります。建物の中を見ると、同じ大きさの部屋が4つ、または、王の両親の部屋、王の部屋、壇上用の子供部屋が2つ、ポーチが2つ、玄関ポーチまたはレポーが1つあります。伝統的な家の名前には、碑文に似た黒い石があります。石は2つの部分に分かれており、左右にはかつて伝統的な家に住んでいたバルンタラ王のケイズの碑文があります。リスナーの皆さん、これでパソネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 スの皆さん、ワルナワニです。今日は手動で自然と共にについてお伝えします。ヌサンタラ手動のロゴの広報が公開され、4月4日から一般投票が可能になった、あとヌサンタラ手動開発の進展から別のニュースがもたらされました。政府は公共事業国民住宅省を通じて、ヌサンタラ手動の詳細な空間計画と土地利用地図を正式に発表しました。ヌサンタラ手動の総土地面積6600ヘクタルの 63% が首都森林として指定されます。公共事業国民住宅大臣のバスキハリ・ムリョノ大臣は、都市の森林が 50% 以上の面積を占めているということは、ヌサンタラ首都の建設がまだスマートフォレストシティの回廊にあることを意味していると明らかにしました。マップはヌサンタラ首都の中央政府エリアの詳細を示しています。中央官庁外区を取り囲み、南南西、北西、北、北東に広がる都市森林地帯が見られます。そして政府の建物は中央政府エリアの真ん中にあります。100ヘクタルの敷地に大統領官邸が建設される予定で、政府区域で最大の複合施設となります。一方、副大統領官邸は 14.58 ヘクタルの面積に建設され、国会、国民協議会、地方議会ビルなどの他の政府機関に後に 41.81 ヘクタルの面積に建設される予定です。最高裁判所、憲法裁判所、司法委員会の司法複合施設は 15.16 ヘクタルの敷地に建設されました。省の建物に関しては、建設には1、5ヘクタルの土地が割り当てられます。政府の建物を中心とするだけでなく、礼拝場、医療施設、職業施設などの他のインフラの建物もマッピングされ、ヌサンタラ首都の場所に散らばっています。これには住宅から垂直住宅も含まれます。インドネシアの2045年ビジョンに従って、ヌサンタラ首都の開発は先進国になるというインドネシアの目標を達成するための努力です。ヌサンタラ首都の計画と開発の焦点は、統合されたランドスケープアプローチを使用して森林を維持及び回復するための取り組みに焦点を当てます。ヌサンタラ首都とその周辺地域の森林構造を持つ景観を維持再生し、自然と共生するヌサンタラ首都の新しいライフスタイルを創造します。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
Tahanlah bar dan dahaga, menjauhi larangannya. Serta terasa berlalu sebulan lamanya, dari pagi hingga petang menjalankan perintahnya.
Suci Ramadan.
Ketika hari lebaran
tiba,
semua kembali kepada fitrahnya. Ketika hari kemenangan tiba, bersuka cita dan bergembira, saling berpapan, saling berjabat tangan, saling bertukar kata, bersilaturahmi, saling bermaafkan, saling berjabat tangan. Tak ada rasa dengki ketika lebaran tiba, bersih selalu di hati.
Dosa-dosa terlarang. Janganlah menjalankan ibadah patuh pada ajaran, mencari kemenangan di bulan suci Ramadan. Suralah hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa terlarang. Janganlah menjalankan ibadah patuh pada ajaran, mencari kemenangan di bulan suci Ramadan.
Menahan lapar dan dahaga, menjauhi larangannya. Tanpa terasa berlalu sebulan lamanya, dari pagi hingga petang menjalankan lebaran tiba, bersih selalu di hati. Saling bermaafkan, saling berjabat tangan, saling bertukar kata, bersilaturahmi. Saling bermaafkan, saling berjabat tangan. Tak ada rasa dengki ketika lebaran tiba, bersih selalu di hati. Lebaran tiba, bersih selalu di hati.
Dosa-dosa terlarang. Jangan lelah menjalankan ibadah patuh pada ajaran, mencari kemenangan di bulan suci Ramadan. Sudahlah hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa terlarang. Jangan lelah menjalankan ibadah patuh pada ajaran, mencari kemenangan di bulan suci Ramadan.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。リスナー皆さん、音楽の広場です。今回は The Vocaler とクロンチョンインドネシア区が歌うイドルフィトリーまたはイードの日をご紹介します。この曲はインドネシア音楽のマエストロであるイスマイル・マルズキによって作られました。また、スラマット・イドルフィトリー、ミナル・アイディン・ワルファ・イズン、モハン・マアフ・ライル・ダン・バティン、または、幸せなイードアルフィトル、ミナル・アイディン・ワルファ・イズン、身も心も許してくださいというフレーズの作成者でもあり、現在でも社会で人気があります。イスマイル・マルズキまたはバン・マインは1917年5月11日にクイタンで生まれたブタウィの息子で、きちんとしていてシンプルで規律があり、並外れた音楽的才能があることで知られています。イドルフィトリーの曲は1954年に LRE ジャカルタスタジオで初めて録音され、ツヨソ・カルソノのカナでありディディによって初めて歌われました。この歌は社会、特に1950年代にイードアルフィトルの祝った首都ジャカルタとその周辺の人々の肖像です。イードルフィトリはパロディで自発的な批判を含んだ宗教的な歌です。それでは皆さん、最後は The Vocaler とクロンチョンインドネシア区が歌うイドルフィトリを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Mari kita berlebaran bersuka gembira. Voice of Indonesia.
Lilo ikhlas